Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の朝吹真理子さん。著書聞くことはを踏まえつつ、朝吹さん自らが語るこの小説について、そして書くことについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
朝吹真理子、1984年東京生まれ。慶応義塾大学前期博士課程修了。2009年留席でデビュー。2010年同作で堀江敏行氏選考によるドゥマゴ文学賞を最年少受賞。2011年「聞くことは」で第144回芥川賞を受賞。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の朝吹真理子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮社から著書「聞くことは」が出版となっております。ご存知のようにこの作品で朝吹さんは第144回芥川賞を受賞されました。まずは、受賞されてからちょっと経ってますが、おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
受賞されてからここまでどのような日々を過ごしてらっしゃるんですかね。
賞を頂戴することが決まった後すぐに、はい、パリの方に仕事で1週間ほど行かなければならなくて、
はい、
それで本当1週間だけ突出してまた帰ってきて、でそうすると作品に関する取材を受けたり、夜になるとエッセイや、書評を書いたり、していました。昼夜逆転したりそのまま起きてたりしていました。
あ、じゃあかなりもう受賞後も相当忙しい毎日という。
ありがたいこと
ですね。いわゆるその、なんていうんですかね、例えば受賞後のパーティーとかで、うん、いわゆる分断バーとかにも連れて行かれたりとかっていうこともあるんですか？
はい、受賞式の後には、二次会の後に、ちょっとだけ新宿の、はい、いわゆる分断バーに、お邪魔を、ね、しました。で、楽しく少しだけお酒を飲んで、普段行くわけではないので、はい、なんかもう本当、物見ゆさみたいな感じで。
どういう感じなんですか、分断バーっていうのは。
思い描いていた、はい、分断バーは、なんていうかこう、うん、ほら、太宰とかがこうなんか通うような感じのイメージだったり、あとは中上賢治がこう暴れてるようなイメージだったんですけども、はい、非常に穏やかで、すごくこう、しゃっちょこばった感じでもなくて、うんうん、温かな、柔らかいところでした。
そうですか。う
ん、でも、たくさんこう、なんかボトルが置いてあって、うん、どういう人がいるんだろうとか。
でもやっぱりそういう名だたる人たちのボトルがキープして
あ
るような。う
ん、あと、すごく古い、もう、亡くなられた書き手の方のボトルが、そう、記念のような形で上の方に並んでました。うん、それはちょっと、
そうですね、人もここで飲んでたのかみたいな、
やっぱり飲んでたんだなとか
なるほど、そうです、うん、まあでもね、今回その芥川賞というね、大きな賞受賞前と後で、そうなんかこう変化したことっていうのはありますかね。
もちろん一過性の形としていろいろな形で取材を、のお話をいただいたり、例えば受賞の言葉という形でのエッセイをいただいたりっていうふうに、それまでの書く生活よりは少しだけ書くことが増えたり、人前で喋ることが増えるんですけれども、うん、気持ちの変化としてはもちろん賞を頂戴するってすごく嬉しい幸せなことなんですけれども、新しい小説 のことで頭がパンパンだっていう
なるほどなるほど。じゃあそこはもう変わらずに、
そこは変わらないです。あと、いろいろな方に会える、ということと、本がというか作品がより多くの読者であるあなたに届く可能性がすごくやっぱり増えるので、それは本当に幸福なことだなって。
そうか、読者というのはあなたという存在なんですね。
そうですね、読者や他者っていうとすごくこう顔の見えない、すごく距離のある感じがするんですけれども、はい、もちろん実際にお会いするっていう機会はないわけですけれども、もうなかなか、やっぱりあなたというような形でこうプレゼントのような形で届けたいっていう気持ちがあります。こう親愛を込めてというか敬意を込めて、
改めてこの、ね、今回の受賞作である「キコとは」なんですけど、この作品をその浅吹さんご自身の言葉で紹介するとしたらどう表現できますかね。
難しいですね。作品に関しては受け取った、その文字通りその受け取った読者であるあなたが読んだ後に抱いた感想や印象が全てだと思っていて、事後的に全てが分かるっていうような感じがすごくするんです。例えば3ページ読んで気分が乗らなかったっていうのも一つの紛れもない印象感想だと思うし、例えば読んだけれども、例えばどこか一つの場面だけ覚えてたっていうのも紛れもない感想で、それがどれもが一つずつ真実だと思っていて、こちらの方から、こういうテーマがあって、ここは読みどころだから読んでほしいとか、そういう気持ちを持ったことがない。
じゃあもうこれを全て提示してどのように、受け取ってくださるかということに尽きるという感じなんですね。
体験としての読書をもし楽しんでいただければ嬉しいなと思います。
今回ね、そのタイトルが気候とはというふうになってますけど、はい、これね、ちょっと珍しい感じの音の響きだなという感じです。これはどういう意味というかがあるんですかね。
このひらがなで聞くことはというふうにしようと思ったのは最初の方からで、はい、キコと、トワコという二人の人物が出てくる名前の幼少期 に呼び合っていた名前をつなげているんですけれども、最初に他者の物語、あなたとあなたの物語を書いてみたいなというふうに思って、
あなたとあなた、
はい、キコの木という漢字はあなたの、 あの木ですね、貴族の木ですね、
うん、はい、
尊いという字です、はい、でトワコの方なんですけれども、はい、永遠という字は当ててはいるんですけれども、はい、このトワの部分はフランス語で親愛の君っていうのでトワっていう風な言い方があるんですけれども、そうです、そうです、まさに、はいはい、でそれであなたとあなたの名前を持った他者同士のつながったりほどけたりするような物語になったらいいなという気持ちはありました。それで絡まってるように見えるので、ひらがなで続けて書くと。
ああ、そうですよね。最初だから、はい、これどういう意味の言葉なんだろうなっていう、なんか最初にこうあれ不思議な言葉だなっていうね、まず第一インプレッションがありまして、そうですか、なかなかでもそこにはいろんなものを織り込んであるという感じなわけですね、このタイトルにもね。
タイトルに思いを込めて、でもそれをなんていうか読者であるあなたに伝えたいというよりも、それはなんていうか書くときに想像を自分でこう飛躍するためのジャンプ台みたいな気持ちに近いものです、そういうのでこう企みを持つというか、自分の中での企みを持つというのは、こう仕立て上げようというよりも自分がより高い想像の次元に飛ぶためのジャンプ台としての企みっていう感じです。それ
自分というのはご自分 の、
はい、そうです
か、その書き手である、
う
ん、浅吹さんのご自身 の、 そのジャンプ台、
ジャンプ台です、作品のためのジャンプ台です。
でここから出発で、じゃあある意味そのどこに行くのかっていうのは最初からもう見通せてるわけではなく、
ではない、ないんです、
でもそれは
気が分かんない、
でもそれはご自身にとっても楽しいという感じになってきそうですね。そうなるとね、
そうですね、実際に書いてる時はあまりその自分自身が今どう思ってるか、例えば辛いとか苦しいとか、あとあるいは楽しいとか、そういう感情に方向が向かなくて全く、ひたすらその目の前にある作品を書き終わる、書くことの終わりがどうやったら来るのかっていうことに集中するので、あんまりその時に自分が楽しいのか辛いのかってことをあんまり考えたことがないです。
もうとにかく遂行するというような感じになって
ます。考える、遂行する、書く、読むっていう、
この小説は、どのくらいの期間かけてこう完成したものなんですか。
半年以上かけて書き上げたと思います。
なるほど、いつ頃からスタートしてって感じなんですか。
ですね、きちんとした形でスタートしたのが12月とか1月とかで、5月くらいには 大体完成して、うん、でそのまんま直したりしてという形だったと思います。
去年のじゃあ5月ぐらいに完成して
と、うん、大体完成してという感じだったと思います。
半年ぐらいかけて。
そうですね。
そうですか、うん、まあね、その最終的にはこれは読者であるあなたが、まあ、最終判断というかどういうふうに受け取るかというお話でしたけども、うん、そもそものこの小説の出発点というか、うん、着想っていうのはどういうとこから始まったんですかね。
やっぱりこういうのってそのあ後になって考えると辻褄が合うような形でこう自分の記憶を並べられるんですけど、はい、うんうん、どこが本当の、きっかけだったのかは多分いくつかきっかけになるようなことがあって、うん、でそれでだんだん生まれてきたものがこうつながっていくっていう形でできてると思うんですけど、はい、そのうちの一つは買い物に行くときにあのチラシの裏みたいなところに、うん、例えば牛乳とかほうれん草とか書きますよね、はい、でそういうので卵って書いたんです。
卵、はい、
で卵っていうのを、普段はひらがなで書くんですけれども漢字の、卵の方の卵で書いたら、うん、それをじっと見てたらあの背を向かい合ってるこの例えば木琴の表紙みたいに背を向かい合ってる二人の女の子にそれが見えたんです、うんうんうんうん、でそれが何度も何度もあのイメージのような形で普段過ごしてる時にそういう風に見えてしまう卵っていう字が、うん、でそれが気がついたら左側が木琴という名前を持って、うん、右側がトワコという名前を持ってて
卵の字から出発してる、
はい、
あらー、
まるけど
これもでも本人しか知り得ないね、ね、本当単調という感じになりますけどね。思い通りすんなり出来上がったっていう感覚なんですか。
書いている時というのはあの一文字先が全くわからないまま書き進めていく、うん、その一文字先がわからなくてその一文字先をつなげるためには前に書いた文字が次の一文字を生み出す、うんうん、でそうやってるとだんだんだんだん文字が増えていって次の行に移る、
うんうんうん、
でそういうあの本当にあの一文字先がわからないような途方に暮れるような気持ちで毎日書いていました、
うんうん、あそうですか、うん、必ずその前からの連続で来るしでも前は先は見通せてる
わけではない。でも、うん、もちろんその瞬間瞬間でこれは何かのビジョンとしてあのどこかの場面につながるのかなっていうようなことももちろん瞬間瞬間では考えてメモとかに取ったりはするんですけれども、うん、それが必ずしも、作品に残ったりはしないものもすごく多くて、うん、どういうふうに出来上がっていくかというとやっぱりベースは一文字先がわからないまま進んでいく。でそういう時にたまになんとなく例えばあのお皿を洗ってる時にこうやってくるビジョンが後になってつながっていくとか、あここの場面につながっていったんだとか、それは全部書き終わった後に考えて分かるような感じです。もう書いてる時は集中して目の前のことに集中してるので自分がどういうふうにそういうことを考えてるかってこともあんまり意識化ができない。
極めて集中した状態の中でとにかくこう降りてくるものをこう紙の上というか、まあ、こうどんどん記していくというような感覚なんですかね、うんうん、そうなると。
もちろんそういうものと、うん、あとは書くときはすごく全てをきちんと自分で操るような感覚も必要だから難しくて操ることに、終始するとすごく、うんつまらない、うんうん、すごく綺麗な直線でしかないようなものになってしまうけれども、はあ、なんか降りてくるものだけをただ書いてると、うん、今度はなんというか、
カオスな感じですよね。
カオスですよね。また混沌としてるわけです、はい、だからその采配を、うまい具合に自分を騙したり、うん、うまい具合にそのイメージに企みを忍び込ませたりとか、うん、なんかいろいろな形で多分動いていってるというか、うん、両方がないとダメだろうというふうに、うん、思います。Let's get knowledge with fun.
さて、この気候とはもっと深くちょっと立ち入っていきたいと思うんですけど朝吹さんのそのこの中にいろんなエピソードがあるわけですがその実体験に基づくようなエピソードもあったりするんですかね。
実際に、うん、体験したことをそのまま書きつけるということはあまりしていなくて、うん、ただすごく細やかなところで、実体験がフィクションっていうのは土台もフィクションじゃなければならないと思ってるんですけれども、うん、その土の下に流れてるマントルみたいなところはやっぱりその瞬間瞬間で書いてるその書き手の感情であるとか、うん、それまでの人生であるとかそういったものがやっぱり流れてるものだと思います。 それでそういうので言うとしたら、例えば生っこを、うん、あの水鉄砲にするシーンが出てくるんですけれども、はいはいはい、あれはあの岬ではしたことがないんですけれども、うん、あの他の場所であの生っこをビュッてやると、うん、あのもっとその水だけではなくて、あの内臓もビャッて出るような遊びをしてパンと放り投げたりはしたことがあります。
じゃあまあその丸々 100% そのね、やったこと通りではないけれども、まあでもそういったものが、まあそれこそ目に見えない地中にあり、でそれがまあちょっと一つの表現として出てきてるという。
そうですね。でそういうやっぱり生きてきたことの、あの、ほんの瞬間瞬間というのが、より工事のフィクションに飛ぶための、やっぱりジャンプ台になっていて、その支えにはなるんですけれども、例えば普段生きてる時に、これは小説に使えるなっていうような感覚を持って生きたことがなく、現在においてはまだないので、で、それから自分の体験の中からそれを掘り出そうというようなこともなくて、やっぱり何かをフィクションの嘘の世界を作るときに、何かある種の全くのその嘘だと、浮島みたいな状態ってすごく不安定になりやすいので、そこに、現実に自分の中の体験として起こったことを、なんというか、ちょっと仮止めのために、一回、止めるような仮止めの針みたいな形で、そういうものを止めておくことによって、よりフィクションの世界が完成するというか、嘘を完遂することができるという感じがします。
その待ち針みたいなので、
待ち針で、そう、とりあえず止めておくようなもの、
止めといて、まあでも、ね、そのベースにはやっぱり今まで全くそういう意識をしてなかったけれども、二十数年生きてきて、この、まあ、自分の血となり肉となっているようなものがそこにあってということなわけですよね。
まあ、やっぱり書いている手っていうのはどうしてもやっぱり生身の人間なので、フィクションのその土台のところのそのマントルにはいろんなものが流れてると思うんです。はい、で、それがバッと間欠泉のように出てくるっていう瞬間があって、それの出てくる間欠泉の、まあ私っていうそのものの感情みたいなものと、フィクションがすごくうまい形で折り合ったら、それはより工事の、あの、なんだろう、ある種のその、あの想像に飛べる。るようにも思います。もちろん何一つの支えもないままから書くことっていうのは、始まるとは思うんですけれども、フィクションのやっぱり土台、土の下にはもっともっといろいろな、ものがあるっていうことも、忘れてはいけないというか、あの最初からフィクションの形で土を作るっていうことは不可能に近いというか、だからこそ嘘でできた土から建物を建てるときには、ものすごく正確に、緻密に自分の意思みたいなものを持って作品を構成するんだぞっていう意思を持たないと、簡単に溶解してしまう、あの不安定なものだからっていうふうに思います。
あの今回このキコトワでは、まあ、例えば記憶とか時間といったものも、まあ、キーワードになってくるかと思うんですけど、その記憶の曖昧さだったり断片的な記憶をこう辿るということへの思いというのはどうなんですかね。
やっぱりあの人間の記憶というのはすごいやっぱいい加減に、できているもので、はい、だなという実感があの強くあるのと、あのやっぱりどんなにその記憶や思い出す、やあるいは過去を、思い出している時の現在の形でやっぱり常に現れる過去っていうのは、あと、記憶というのは、でそれでその現在、つまり過去なんだけれども、それは後ろへ後ろへ向いているっていうよりも、あの現在が流れてる先っていうのは未来の方に向かってるので、むしろ思い返すっていうことは未来を先取りするような感覚としても現れてくるんじゃないのかっていうふうに思います。だから甘い追憶というのも、もちろん後ろへ後ろへっていうふうに向かう方向と同時に、ある種のその未来の方へも向いているっていうようなことではないかなというふうに個人的には思います。
なるほど、なるほど、その未来への期待みたいなのもそこに投影されてっていう感じなんですかね。
そうですね、期待や、そうですね、希望みたいな、
まあ、甘い追憶みたいなものだったら、そういうちょっと期待めいたものになるだろうし、
ですね、必ずしもその思い出すや過去というのが、そのとにかくその失われたものではあるわけですけれども、絶えず思い出している現在っていう時間軸 において思い出しているわけですから、あのただ その終わってしまった時間ではない現在の時間っていうのも流れていて、で現在っていうのはじゃあどこの方に向かってるかっていうと、やっぱり未来に向かってるわけですから、未来へ向いている形での現在っていうのが必ず過去や記憶の時間軸には流れているっていうことの方が面白いっていうふうに思います。そのただの終わってしまった過去の時間がこう氷結してるというよりは、 絶えず過去の中においても思い出の中においても、うん、あの新しい形の時間が流れているっていう感じがします。あとやっぱ人間っていうのが考えてる時は、うん、思考っていうのをすごくリニアに捉えることができないというふうに思っていて、うん、なんかこうお粥のような状態で人間の思考っていうのはこう ぐちゃぐちゃとこう流動的なのではないかなと思います。
ああ、そこでじゃあ過去もこうちょっとこっちに来たりとか、
そうですね、だから、ね、
戻ったりみたいな。
そうですそうです。あの10年前のことをなんとなく体の中のどこかで意識していたり、うん、未来のことを考えていたり今のことを考えていたり、多重って、でそれも綺麗なあの色調を持っているというよりも、うん、もう少しこう崩れているドロドロしているようなものが人間じゃないか。
じゃあそのおかゆの中に入ってる成分もだからね、後から投入したものが上に来てるかもしれないし、うん、いろんな形でこう、
そうですね、
混じり合ってると
、思います。
そうすると記憶が必ずしも事実でないことがあったりもするかもしれないしっていうことにもなってくるわけですね、それはね。
そうです。で、うん、あの、実は本当は起こってなかったんだけれども、うん、あの、その嘘の記憶、まあ普通に考えると嘘なのかもしれない記憶を真実よりも大切なものとして受け取るっていうのは、うん、そのパーソナルなこととしては、個人的には素敵なことではないかなというふうに思います。
うん、そうですよね。うん、はい、浅吹さんの作品の中に登場する言葉とか言い回しもですね、まあ、こういった言い方はそのプロの方への表現としてはかえって失礼かもしれませんが、言葉一つ一つのセレクションが本当にこう際立つなという感じがするんですが、やっぱその辺はいわゆるこだわりというかその力を入れるポイントなんですかね。
言葉そのものには、もちろんきちんと正確に物語が機能する言葉を選び取ろうという意思は、うん、あの強く持っているんですけれども、言葉を届けたいというよりも、言葉というのはやっぱり結局あのコミュニケーションのツールに過ぎないという気持ちもあって、はい、うん、小説はというか書く行為や読む行為っていうのはやっぱりあの純然たるコミュニケーションで、何とのコミュニケーションかというと、やっぱ作品の物語と読み手のあなたとの一対一の関係だと思うんです、はい、でその時に全くの他者 であるそのあなたに物語を届ける時に、正確な言葉にその物語そのものを梱包するっていう気持ちなんです、言葉に。で言葉が、不適格な言葉が入ってしまうと、はい、物語を受け取る人にとってどんどん齟齬が訪れるわけです。でもちろん、読むっていうことは語読をするっていうことでもあるわけだから、語読は素晴らしいんですけれども、はい、書くときに作品を完成する上では、書いてる人がそれを許してはならない、自分自身の作品においての誤読は許してはならないわけだから、うん、一つ一つの言葉を正確に取ってくるということが、よりその物語の運動を滑らかに自然にしていくということだと思います、うん、それで読み手の方がどういうふうに読むかっていうのはもうあとは全ての自由で、う
ん、送り手側としてはその梱包はもうきっちり やるというのがもう最初の態度なわけですね。
そうですね、うん、それは言葉への敬意だし、それまで書かれてきたものや素晴らしい作品、それは小説に限らず全ての書かれたものや作られたものへの敬意でもあります。応答したいっていう気持ちもある。
その中でじゃあやっぱり言葉を紡ぎ出すというか選び出すというのが、うん、まあ、そこでまあ、イコールになってくるということですね。う
んうん、ですね。で、うん、その時に、あの、すごく難しいのは、もちろん言葉自体はすごく、例えば好きな言葉や嫌いな言葉っていうのが、あの、パーソナルな人間だとどうしても生まれてきてしまうんですけれども、はい、うん、それを作品を書く時に、その好き嫌いで選び始めると、あの、フェティッシュが生まれてきて、うんうん、なんかこう、作品がベトついた感じになるのがとても苦手なんです。あの、ベトついたフェティッシュにまみれて作られている作品を読むことはとても好きなんですけれども、うんうん、自分が、持ってる自分のノイズを入れることに関しては忌避したいという気持ち、避けたいという気持ちが強くて、
はい、
それで、なるべく凍結した形で言葉を、もう無色のベトついていない透明な言葉をひたすらイメージを梱包する言葉を紡ぎたい。でもなんていうか、言葉が届くというよりも、言葉が読んだ人には消えてしまってイメージだけが残るというのが、はい、きっと一番自分にとって幸福なその読み手との関係かもしれないと思うと、あの、もっともっと言葉が消えてしまうようなにしたいという、
あの、その残像だけが残る。それがでもある意味理想形。
そうですね、頑張りたい。
浅吹さんの作品に 寄せる理想形が一応そこにあるという。
それかもしれないです、うん、つまりやっぱり言葉は結局ツールなので、うん、そこが際立つというよりもそこに梱包しているものの物語の運動そのものであるとか、うん、イメージ、うん、いや例えば音のイメージ と、うん、とかそういったものを ひたすら受け取っていただいて、言葉っていうのは、それを梱包するものなので、届いた瞬間にファーンと弾けて消えちゃうような、そういうようなものであったら面白いなというふうに思います、う
ん、でその消え去った後に例えばぬくもりだったり、なんかちょっと味わいだったりとか残っていればいいかなとい う、
うん、というふうに思います。
あ、ボキャブラリーというかその語彙の量が非常に必要になってくるじゃないですか。例えば同じことを表現するにしてもね、うんうん、やっぱりフェティッシュなんか自分が好きなもののストックは多分いっぱいあるだろうけど、うん、そうでないものを逆に、ね、選び取るというのは相当なそれ以外のストック量が必要かなと思うんですけど。
ですね、はい、そのフェティッシュな言葉を使わないというのは、はい、例えば この言葉が好きだから無理やりに当て込もうとかっていうふうに考えないという意味で、人間 が持ってるやっぱり言語っていうのは自分が最初から持ってるわけではなくて、はい、私の場合ですとその26年間の人生の中で見たり、うん、読んだり聞いたり調べたりして知ってきた言葉が、まあ、言語の海みたいなものを人間一人一人が持っていて、
はい、
でその海の中からその時々の例えば好きっていう気持ちですとか嫌いっていう気持ちですとかに最もなんかフィットする言葉を探して、
うん、
例えばその時に誰かが好きだと思ったら好きっていう言葉を取ってきたり、
うん、
例えば今日晴れていたら晴れっていう言葉を持ってきたりするわけですよね、うん、言語の海の中から、
はい、
でその海の中が豊穣であればあるほど他者とのコミュニケーションにおいてスムーズになる可能性が増えるわけです。どうしてもやっぱりすれ違ってしまうんですけれども、それでもより言葉を正確に知っていて、その言葉を感情に最もフィットする言葉を正確につなげることができたら、うん、もっとコミュニケーションが密になれるというふうに思っているんです。で、そのためにはもちろんたくさんの言葉を知っているに越したことはないと思っていて、だからもちろん辞書とか読むのが好きなんですけれども、それはやっぱり根本的に言葉を知ることができていないっていう認識があるので読みたいって思うんです。で、知った言葉を小説を書くときに使うときはフェティッシュを排してそこから選ぶっていう感じです、うんうん、イメージとしては自分が甘になってるような気持ちで、その物語に最もフィットする言葉をこう海に潜ってこう森から探してつくような気持ちで選び取ってくるっていう感じ
で、じゃあその結果その森でついたものがもしかしたらまあ自分がものすごい好きな、ね、言葉だったりするかもしれないし、うん、
かもしれないです、
うん、そうじゃないかもしれないって、うん、まあその可能性はいろいろあるということです、
うんうん、そうですね。で、その時はその好きな言葉とか嫌いな言葉っていう、うん、印象は消えていて、最もその一行においてフィットする言葉を探そうっていう目で見ているので、
なるほど、
感情とか、そういったものっていうのは実は最も言語からやっぱ遠いものなので、
うん、
その感情みたいなモヤモヤして流動的なものに言葉を当てはめるっていうことはかなり難しいいいことだから、やっぱり冷静な目を持ってって感情を見て、でさらに言葉を当て込んでいかないと、なかなかその物語においての運動もうまくいかないというか、
そのためにまあでもできるだけ自分の持ってる海はより豊穣にしておきたいというのは常にあるということ。
気持ちはあります。
それはもうじゃあいろんなところでこう取り込むような努力をするという感じなんですか。
あ、努力という形ではないんですけれども、うんうんうん、とにかく言葉を知らないという気持ちがあるのと、勝手に言葉を作っているという、うん、場合もあって、以前びっくりしたのが、ぼうやけという言葉があると思い込んでいたんですけども、ぼうやけ、ひらがなで
ぼうやけ、
はい、ぼうやけ、
はい、
でそれはものすごく美しい、うん、もうこう棒がの状態にある夕焼けのことなんですけども、
はいはいはい、
でも棒焼けっていう言葉が絶対なぜかあると思っていて、でもあんまりそういう素敵な夕焼けを人と話したことがなかったから使ったことがなかったんですけども、
はい、
辞書で調べたらどの辞書にもその言葉が載って
多分載ってないような気がしますね
だってこうやってなんか勝手に作ったりしてるから、やっぱり本当に言葉を知らないなと思って
ああ、そうか、朝吹き辞書にあったけど
あったんです。
ぼうやけですか。
ぼうやけ。その方なんですよね。で、そういうふうに、やっぱり辞書を調べることは大事だと思います。
まあでもね、その、まあ、豊穣にするためには、ね、当然いろんな本も読んでとかっていう作業も当然付随してくると思うんですけど、うん、例えば影響を受けてるかもしれないなとか思うような作家だったりとかっていう存在はあるんですか？
たくさん
たくさんたくさんたくさん
あります。例えばあのついこの間やっぱり読み返して本当にすごいなと思ったのは藤枝静雄とか、うん、後藤明誠とか本当に大好きで、うん、もちろん今同時代に生きていらっしゃる方ですと大江健三郎さんや金井美恵子さん、うん、安倍一茂さん、町田光さん、中原雅也さん、で同じ世代ですとあの金原ひとみさんとか佐藤優也さんとかも大好き。
うーん、今聞いただけでもいわゆるその毛色が必ずしも同じではないという感じが僕はするんですけど、うんうん、それはもういろんなところから自分の中に取り入れるという感覚なんですか？
読むことがとにかくとても好きで面白いので、うん、はい、その時にはその自分の例えばのり弁が好きだからといってのり弁しか食べないわけではなくて いろんなものが好きなわけ ですよね人間は。なのであのその時々の気分によって、うん、あのカツカレーが食べたければカツカレーが食べるように、うん、いろんなものを食べるように読むというか、なのでだからいろんなものが好きです。うん、だからどんなに名作だと思ってるもの、うん、でも例えばカフカとかとても好きなんですけれども城とかが、はい、でも毎日城を読みたいかというと、うん、そうじゃない気分の時もあるのでそういう時は読み手の人というのは一種傲慢に、うん、今日はそういう気分じゃないというだけで本を閉じて違う本を読んだりすることができるのが読むことの喜びだというふうに思います。
あ、フォアグラの気分じゃないのよと言っちゃっても OK なわけ
ですでそれで好きなものを選び取る、うんうん、それがやっぱり読み手と作品との幸福の関係だと思います。やっぱり作品と、うん、読むときというのは自由な関係であるのが良いと思うので、うん、その読まなければならないとかそんな辛い苦しい思いをして、読み続けるのは知識を得るための読書においては大切なことかもしれないけれども、うん、体験としての読書においてはそういうことをする必要はないんではないかと思います。Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の麻吹まり子さんです。新潮社から著書キコとはが、出版となっております。2009年になりますかね、デビュー作が、ドゥマゴ文学賞を受賞されて、それでキコとはが今回芥川賞受賞と、まあ本当にこれは第三者の目っていう感じなんですけど、もう順風満帆、突っ走りまくりという感じもするんですが、ご自身ではどうなんですかね、それは。
その作品を書いている時間のこととかも、書き終わった瞬間に忘れてしまうので、すごくタイムラグがあった形で、うんうん、読んでいただけたことを知るっていうような気持ちがやっぱり強いんです。特に流石という作品でドゥマゴ賞を堀江敏行さんから頂戴した時に、はい、堀江敏行さんの作品が本当に大好きで、はい、ずっと読んでいた憧れのその書き手の方から、うんうん、初めてその書いたその流石という作品は2009年に文芸誌に出たまま1年後にドゥマゴ賞を頂戴してるんです。のちょうど1年後の秋に、はいはい、2010年の秋に、うん、でそれはもうすっかり、その作品を書いた時間のことにやっぱり意識が向いてるというよりも新しく書くことをしなければならないっていうふうに思っている時に、不意に堀江敏行さんからという読んでくださったあなたから、うん、手紙が届いたというか、そういうような心境です。でそうするとやっぱり読み手のあなたと作品とのやり取りが成立したんだっていう風な驚きに満ちた形と、やっぱり大好きな書き手の方だったので、もう本当に畏怖を覚えるということです。畏怖を覚えました。
当然そのタイムラグもあって自分の中では今のことではないしというものもありつつ、でもそこででも時間を超えて交流が成立したんだという喜びが、
そうです、うん、でやっぱりもう書いた手が離れているので、うん、作品と、読んでくださった方との交流なんですけれども、うん、例えばドゥマゴ賞の場合ですと、堀江敏行さんからの選評を頂戴して読んだ時に、作品とその選評がうまく言えないんですけれども、言葉同士のやり取りがなんかこう共鳴し合うような、本当に 本当にこう幸福な体験をしたなというふうに思いました。1対1の関係なので、
うん、
それはその堀江さんと私個人ということよりも、読んだ瞬間においての堀江さんのあなたと作品との幸福な関係で、選評というのも言葉ですので、うん、その選評の言葉と作品とがこう呼応し合うというような形で、本当にその時にしか起きないことだから、
先ほど来の話からその浅吹さんご自身としては読者であるあなたと、まあ、ご自分との共有関係が生まれることを理想としていて、うん、で通常はまあそのあなたというのはほとんど見えないから、うん、なかなかそれが実感としては伝わらないけれども、うんうんうん、今回そのドゥマゴショーみたいな形だと本当にその堀江さんという、まあ、あなたがまあ、今回はまあ本当に特定されていて、
うん、そうです、そういう、うん、それなのでやっぱり何か一種手紙や小包みような気持ちで、うん、そっとこう大会に流すというか、こう当便して流すような気持ちで作品を世界にいるあなたに届けるというような気持ちだったので、それがやっぱりなんか届いたということをこう身をもって知るという感じです
、うんうんうんね、その形として ね、 それ
そうです
ね、目に見える形で、ええ、あ、ここは本当届いたんだ、
わ
届いてる、よかったっていう感じ。ドゥマゴ賞ではきっちり届いたということもあり、うん、で、じゃあ芥川賞でも今回もですから、その選考委員の方々のそれこそ選評とかもあって、でそれも当然ね共有している部分があるというような感覚が終わりだった、う
ん、もちろんです、うん、芥川賞の最終候補にしていただくまでにいろんな方が読んでくださったということもやっぱり候補になった時点ですごく強く感じましたし、それで選評を本当に襟を正す、襟を正して拝読しました。それで一種の応答のような形で、新しく今書いてある作品が一種のレスポンスになるような形になればいいなと思っています、
ね、うん、ね、本当それこそ、ね、受け取り方も様々でしたけど ね、
で、 ね、う
ん、でも池澤夏樹さんとかもう超ベタモデでしたからね、ね、
嬉しかったです。
いや本当ね、でもそれは更新がというか交流がそこで成立したというね、そこも実感できて幸福な瞬間だったという感じでしょうね、うん、ここに来てめちゃくちゃざっくりした質問で恐縮なんですけど、
うん、
浅吹さんにとって書くということは何なんですかね
いやー、わからんのですよね。それがすごく難しいと思うのは、うん、なぜあなたは生きてるんですかっていうふうに聞かれるような感覚で、
まあ、
そのやっぱり生きてることってすごく主体的に選び取ってるような気がするのにもかかわらず、
うん、
母親によって産み落とされていて、その瞬間というのは自分で選び取れていないわけですよね。あと、自分のやっぱり一番古い記憶を思い返そうと思っても、やっぱりどうしても2歳とか3歳とかになってきてしまって、自分が主体的に生まれたっていうような確信を持ち得ないまま、気がついたらこの世界にいるっていうような感覚だと思うんです、
はい、
で、それでもちろんその書くということに対して一作一作書く上ではきちんと責任を持って書くという気持ちですけれども、なぜ書くのかっていう根本的なところに、自分自身がそこに何か必要なものを見出していないっていうような気がします。つまり考えたことがないというか、もちろん問われた時に一生懸命、考えるわけですけれども、なんかそこに何か重要なものが眠っているっていうような感じがしないように思っています。
なぜ生きてるのかと言われれば、生きてるから生きてるとしか言いようがないのと、
今一生懸命生きてるっていうような感じで、今一生懸命、うん、書きつつあるものを書いてるっては言えても、
うん、
なぜなのかな、
そういうものなんですね。少なくとも浅吹さんにとって書くという行為はもうほぼ生きてると同義ぐらいの、
そこが難しくて、書かないと死んでしまうという意味では全くなくて、つまり生きていることの始まりが 何なのか分からないっていうのと同じくらい、書くことの始まりが何なのかよく分かっていないという感覚です、
うん、
なのでもちろんその書かなくて死んでしまうということは全くないというふうに反対に思います。
でも本当に芥川賞受賞後の多くのインタビューとかも拝読させていただいたりもしましたし、その、まあ、今日のお話の中からでもそうなんですけど、本当に書くということへの姿勢が非常に、まあ、真摯だなという印象を僕はすごい受けるんですけど、その真摯な姿勢というのはどうやって気づかれてきたのかなって思うんですね。
すごく いい加減で怠け者な、なベースの感情や生き方を持ってるから、書くことや読むことには真剣でありたいっていうふうに思ってるのかもしれないんですけれども、うん、書くことって、書くことの半分くらいは読むことがすごく大事だというふうに感じていて、書くことが先にあったのではなくて、私の場合読むことがとても先に来ていて、読むことがよくわからないっていうところから、読むことを真剣にしようと、つまり他者のことをもっと知りたい、書いた作品のことをもっと知りたい、書いた作品という他者や作品を書いた書き手はどういうふうに書いてるんだろうとか、そういうことを知りたいと思う真剣さから、ある時に書くっていうこと、自分が何かものを書く時にも真剣でありたいっていうふうに思うようにスライドしてったっていう感じです。なので思考のベースとしては、読むことのわからなさというか、今目の前にいるあなたがわからないから、それを知りたい、交流したいっていう気持ちがすごくこう通説にあるような気がします。読むの大好き、
読むの大好き、まあでもそれは今はもう一貫してずっと好きであり続けてる。
好きですね。
まあちょっと方向だけ変わって、その同じライン上にいるという考えなんですが、書くというのと読むということが、
もちろんその読むというのはひたすらその作品との幸福な関係ですけれども、書くということになると、やっぱりどうしても、もちろん白紙から気づいていくわけなので、全然違うといえば違うんですけれども、書くことというのは一行書くと、その一行を自分で書きながら読むということになって、でまたさらに一行書いた、書きつつある時にも読んでいるし、一行書くとその次の一行のために読み返す時に、やっぱり書くことって言ってもただ書いてるだけじゃなくて、書きつつ読んでいるし、読み返すことで次の一行が生まれるから、いかに読むっていうことが書くことのベースかっていう風に書くようになってからも通説にやっぱり感じます。
やっぱり読むが先にありき、
ありきです、
ですね。おっしゃるように、そのご自分の作品とかを多分一番読んでるのはご自分なんですもんね。
そうですね。一番考えたのが、はもちろん書き手なんですけれども、そこもまた不思議なのは、一番考えたのは書き手ではなければおかしいと思うんですけれども、一番理解してるのは書き手じゃないと思うんです。それは読み手のあなただと思うんです。例えば選評に限らず、例えば初めてこの間サイン会というのを行ったんですけれども、その時にふといただく言葉とかで、初めて言葉が返ってきて理解するとか、作品のことを反対に教えていただくとか、なんかそういうような関係っていうのがあるなというふうに思います。面白いです。
面白いですね。でもね、それはでもそうなると本当にあなたたるね、その読者の方々の声っていうのはもっともっと聞きたいというような感じ
に、そうですね、その声を返していただいた時に、やっぱり喜びを感じます。 Let's get knowledge with fun。
今回の聞こトワでは、まあその時空というかですね、時間がまあだいたい四半世紀ぐらいの歳月が交錯するような感じなんですけど、ご自分では例えばじゃあ25年後とかっていうイメージできるもんですか？
いや、私個人のことに関してはもう全く想像がつかないですね。もちろんリニアに来てる時間軸と同時に、瞬間瞬間を生きてるっていう気持ちが強いので、次の1秒先が本当にわからないという気持ちがあるので、
今一瞬一瞬本当に次のところしか見える範囲ではないという感じですか
ね。なんかその一瞬というのは、次につながるというよりもその一瞬だけがあるっていうような感覚、それがどんどん続いていくっていうのは、一瞬一瞬一瞬一瞬
なるほどなるほど。アナログじゃなくてデジタルな感じ
です。感じですね。でも基本的にこう、こう植木仁志的 なんか無責任なとこがあるのでなんかあんまり25年後とかをきっちり想像したくない
っていう。あ、まあでも植木仁志はね、素敵な生き方ですから。
素晴らしいですよ。無責任人生。
いい感じですね。とは言いながら、まあね、直近のご予定とかも、はい、まあいろいろあるかと思うんですけど、例えば今見えてる範囲で、例えばこの今年こんな、ものを書こうかなとか、いろんな予定みたいなのはあるんですか？
はい、今書きつつある長編小説を本当に真摯に野蛮に取り組みたいっていう気持ちもそれにつきます。
これは完成はいつ頃を目指してみたいなのあるんですか？
あ、それがもう一文字さっきがわからない
そうです、ね、
ので、
う
ん、もう毎日道、もう 毎秒毎瞬道です。
はあはあはあ、うん、それはでもそのまあいつっていうのも道でしょうけど、はい、その今書いてる内容が行き着く先もご自分にとってもまだ未知な部分なんですか？
うん、もう未知です、うん、でも今回は一行先や一文字先がわからないという気持ちを持ちつつもある種の構造を取った形も作ってみたいというふうに、うん、その矛盾が同居したような形のものを書きたいと思っているので緻密な設計図みたいなものを引きながら、うん、それを裏切っていくような形での一行先を紡いでいくというようなことをしてみたいなというふうに思っています、うんうん、
じゃあその大きなそのいわゆるグランドデザイン的なものはある
んですか？それも同時進行で進めているという形です、う
ん
う
ん、あ、じゃあ設計図も書きながら
書きつつ実際にも進んでいく
ってああ、それが同時進行
おお、
それはそのなかなかすごい作業ですね、それね
謎の行為をしてます
今まではでも少なくともそういうやり方はしてこなかった、
したことがなかったのであ の初めての、
まあ、チャレンジですね、うん、へそのね行き着く先がどうなるのかっていうのも楽しみですね、は
い、そうですね、応じしないように、うん、頑張りたいと思います
そうですか、楽しみに、待たせていただきたいと思います
ありがとうございます
この番組は学問のすすめというタイトルなんですけども、うん、やっぱり先ほどねその本を、まあ、読むことが本当に好きなんだということがあって、うん、その本を読むことのすすめというのを解くとすればどうですか？
本当に健やかに自由に、うん、飽きたらすぐ閉じる、読みたくない日は読まないことが人生においての本との幸福な関係だと思います、うん、読みたい日はたくさん読む、読みたいのに読めないっていう日ってなぜかありますよね、うん、でそういう時はあのただ開いてるだけでもいいんじゃないかなというふうに思います。そのページだけを
ただ開くだけ、
うん、開いてぼーっとしてたりすると、うん、今まで感じたこともなかった形でその一行がものすごい勢いで自分に突き刺さったりとか、うん、そういうこともあるような気がします。
読まなきゃいけないとか読むべきとかではなく
ではないように思います。
学生とかは読みなさい、これを読まなきゃいけないみたいなとこは先行しがちですけど、やっぱりでも本来的には自分が読みたければ読むという姿勢が、
うん、だと思います。で、うん、より自分が楽しいなって思うような本に出会うには、うん、やっぱり多くの本に触れるっていう機会がある方がそれはもちろんより面白いものが見つかる可能性があるのと、うん、本が変わるというよりも生きている自分のっていうのは瞬間ごとにやっぱり変わっていくので、うん、2年前にすごくつまらないと思ってた小説がすごく面白く思えたりするから、たまに開いてみる違う印象を持ったりするんじゃないかなというふうに思います、うんうん、ですぐにやっぱりまだつまんなければ閉じればいいし
そうですね、うん、もうそこも自由で
自由だと思います。
自由である、ね、うん、いいなという感じですね。もう本当にだからしかもそのジャンルとかもいろんな形ももう本当に収集雑多なもの
を、そうですね、うん、SF とかも好きだし、うん、電気みたいなものも好きです。シュバイツァーの電気とかそういうの小学校の頃に読んで面白かったのも、うん、未だにやっぱりそういうの面白いなって思います、う
ん、でその時々でやっぱり受け取り方がね変わってくるんでしょうしね、
う
ん、
そうです、そうです、
うん、もう超雑食という感じですね。もう
これある時にあの今まで食べられなかったものを美味しく思うっていうのが本当にありますか、
うん、そうですね、大人になって、ね、
そうそうそうです、
初めてビール美味しいとかねそういう話ですよね
そうです、小屋が美味しく思えるとか、うん、そういうのです
タイミングもあるだろうし、うん、その量もあるだろうし、うん、味付けも当然あるだろうけど
ですね、やっぱり出会いだと思います、うん、で本当に出会った時は交通事故みたいにもうバーンってものすごい衝撃である種の作品と本当に傷をつけられるような形で出会ったりもするから、うん、やっぱり本って面白いなと思います、うんうん、危険をはらんでると思う。
あ、まあそうですね、うん、そういうある意味ねリスクもある、
あると思います、うん、人生が変わっちゃう人だっていると思います、一冊の本で。
そうですよね、うん、作家として浅見さんがこう学んだことっていうのは何かありますかね、
うん、難しい、分かったことよりも例えばつまりこの1年半くらいを過ごすということは経験値を得ているわけですよね、はい、でそうすると分からないことよりも分かったことの方がまあ普通に考えると増えるわけなんですけれども、作品を書いたことによって得た実感というのは分かったことよりもさらに分からないことが増えて、なんか書けば書くほど分からないことが増えていくっていう、なんかそういうような気がして、なんかすごく怖いなと思います。なんかもちろん分かったことっていうのももちろん あるんですけれども、それ以上になんか小説っていうものというか、そもそも書くっていうこともよくわからないし、なんか生きるっていうこともよくわからないし、人間っていうものもよくわからないし、なんかどんどんどんどん何か一つのことに真剣になるとわからないことがわーって増えてるっていう感じがします。なのでずっと生きて書き続けてきた、例えば大江健三郎さんですとか金見恵子さんっていうのは、どれだけある種のわからなさを抱え込んだまま分かったことも増えてるんだろうと思うと、呆然とも
う分かったことも当然多いけど、
分からないこともすごく多くなるような気がします。
ある。へえ。探求すべき対象が増えてワクワクみたいなとこも、
未知により囲まれるっていうことなんじゃないかと思います、
うん、それは何ですかね、その恐怖感とか幸福感みたいなっていうとどういう感覚なんですか。
それが表裏一体だっていうことのような気がします。分からないっていうことはやっぱりある種の、興奮状態っていうことは不安定な状態に陥るわけですけれども、うんうんうん、それはやっぱりある種の高揚も呼ぶっていうような、うんうん、そういう形じゃないかと思います。
どんどん増えていると、作家になって
少しずつ増えてる。分からないことが増えて、
はあ、びっくりします。ダイナミックにエキサイティングな感じがしますね。
そうですね、うん、基本的に生きている現在を強く肯定したいという気持ちがあるので、うんうん、やっぱりそういう状態も人間として体験できる面白さだと思います。
じゃあもうそれは朝吹マリコ的には良しとする。
良しとしないと怖いもん。
そうですね、はい。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る、先生というのはどんな方ですかね。
大学からお世話になっている教授ですね。中世の、軍記物や和歌を研究していた先生はとても素晴らしい先生で、うんうん、その先生と一緒に話していると、彼は和歌を研究しているんですけれども、
はい、
雅とか哀れとかそういう概念でなんとなく分かった気にさせない、
お
解剖するように一種の和歌を読むっていう方法を取るんです。
ほうほうほう。
すごくそれは、うん、実証的で面白くて、うん、で反対にそういうのを何度も何度も繰り返すと、本当に和歌の世界で使われている雅や哀れの感覚に近づける。つまりなんとなく雅は縁や哀れだとか言って、はい、済ませないで、うんうん、一つ一つをその人体実験のように一種を解剖していく、
うんうん、
つまりやっぱり実証的に言葉っていうものに触れるっていう感覚がありました。和歌を勉強しているときに素晴らしいいい形で勉強することができたと思って大好きな先生です。
うん、でもそういう
サザエさん学会の会長なんです。
そうなんですか。
奥さんと二人でやってるんです。
そうでもね、サザエさん学も割かなりこう実証的に。そこもちょっと通じる感じですけどね。へえ。でも和歌の世界とかでももう本当に実証的にそうやってね、メスを入れていくことによって、逆にでもその哀れとか雅がこう浮き立つというか、
なんとなく印象的に雅だとか哀れだっていうと分かったような雰囲気になるけれども、それはやっぱり印象に過ぎなくて、その雅や哀れが持ってた本当の言葉の機能を、一種をきちんと検討することによって、かえってその概念を知ることができるっていうような感覚です。
面白いですね。それは作家としての朝吹マリコさんにもかなりこう生きてくる作業だったんですかね。
そうですね、厳しい形で、つまりなんとなく分かったことにすると言葉にやっぱりもてあそばれるだけだっていう感じになります。だから言葉を正確に聞き取るというか読み取るっていうことが いかに大切かっていうことを、その解剖学のような形で、勉強していった和歌によって教えていただいた気がします。
言葉とこう本当に真正面から対峙して、
そうですね、
その意味をしっかり受け止める。
そうですね、それなんとなくな感じで、盲腸の手術とかされたらたまったもんじゃないですよね。だから、つまり正確にやっぱり体の機能を知って取り出したり縫合したりするっていうような形で、やっぱりその和歌を解体するっていうような作業を知ることができたの面白かった。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ版学問の娘、本日は作家の朝吹マリコさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、作家の朝吹マリコさんをお迎えしてお送りしました。 浅吹真理子さん、本当にこうチャーミングな、ね方なんですけれども、その書くこと、そして読むことに対する本当にこう真摯な姿勢というのが言葉の端々から伝わってきました。今ね、書いていらっしゃるという新たな作品も本当にどういう展開になるのか非常に楽しみにしております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問の進めでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問の進めは作家の伊集院静香さんに著書居眠り先生を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。